今の自分がもっと好きになる心と体の栄養レッスン。今日は周りに合わせるから卒業するホリスティックな生き方っていうテーマでお話します。皆さんこんにちは、ホリスティックヘルスコーチのゆきこです。今日これを撮っているのは6月の10日水曜日です。週の真ん中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか今週は気温もねぐっと下がって、なんだかすっきりしない お天気ですけど、この気温差でね体調崩されないようにどうぞお気をつけください。私は今朝はですね、私自身が2018年に卒業したアメリカの統合栄養学校 のホリスティックのね専門学校があるんですが、そこのウェビナーがありまして、そこに参加してきました。その学校がですね、Institute for Integrative Nutrition というね、通称 IIN という学校なんですが、結構ね日本でもたくさん卒業生がいるぐらい、本当にこう世界中にね、世界中からいろんな、ヘルスコーチを輩出していて、もうすごくもう、世界最大のホリスティックヘルスの専門学校というふうに言われているんですが、その今日のウェビナーもですね、もう世界各国からもう何百人という人が参加していて、でそんな中で文化の違いっていうんですかね、なんかすごい面白いなって感じたことがありまして、あとはその今日のテーマでもあるその周りに合わせるから卒業するというところでちょっとヒントが あったので、そんなテーマでお話をしていきたいと思います。皆さんオンラインのセミナーとかね、そのウェビナーって言われるものとか、まあ、リアルでもそういう講座セミナーって受けたことありますか？私もね何十回と受けてきて、であとは自分もその講座とかセミナーをね開催する側にも、回ったことはたくさんあるんですが、日本だと特にそういうオープンの場だと、もう誰でも参加していいよっていうところだと、で無料のセミナーになるとね、基本日本だとこう顔出しなしで、なんて言うんでしょうね、こう始まってホストの人がね、聞こえてますかとかね言っても、なんかそんなにみんなリアクションしないみたいな、発言とかそのチャットとかも基本静かで、なんか最後にありがとうございましたっていう時になんかハートマークのリアクションだけ流れるみたいな、そんなことが多いなっていう個人的なねイメージなんですけど、今朝のセミナーはね始まった瞬間もうチャットがもうハローみたいな、 I'm so excited to be here みたいな感じでダーってなんか楽しみにしてたよみたいなチャットがもうバーって入って、でそのカメラオンにしている人もたくさんいて、でそのホストがはいっつってなんか聞こえてるって言ったら、もうみんなマイクオンにしても聞こえてるよみたいな、普通に声を出して返事をするみたいな、で最後もね質問がもうどんどん飛ぶし、ジョークとかも飛び交うし、なんかね空気感の違いっていうのがねすごく印象に残りました。でそのウェビナー自体もねたくさんの学びがあって、ちょっとそれもこれからまた別の形でシェアしていきたいなと思ったんですが、今日私が一番感じたのはですね、やっぱりこの主体的であることって学びでも人生においてもものすごく大きい意味を持つなっていうふうに改めて感じたんですよね。私は大学時代カナダに留学していた時があったんですが、そこでもなんかその海外の人たち、まあ欧米とかねの人たちって、なんかまずその発言するっていうところが当時の私もすごく衝撃を受けて、で分からなかったりしたらもう堂々と分からないっていう、分かるまで聞くみたいな、その授業にフルコミットしてるようなね印象があったんですよね。でそれまでの私ってどちらかというとこう授業とかももう一番後ろの席の端っこに座って発言もせず、むしろなんかもう当てないでくださいってもう念じながら下向いてるようなタイプだったんですよね。だけどその当時の、その留学生のねクラスメイトがその先生とね何度も言葉を交わして質問してで理解してっていう風にやってると、やっぱね受け取れる量とか、もちろん語学の結果成果成長とかももう桁違いだなって思って、その主体的であるっていうことがどれだけ多くのものを受け取れるかっていうのを彼らから学んでからは、私もその極力 そういう授業とかもセミナーとかでもね、リアルな場とかではもう前の方に座ってわからないことをもう恥じずに聞くっていうことを少しずつできるようになりました。でこれって仕事とか生き方にもすごく共通するなと思ってます。私の元に来てくださる方は、20代から50代ぐらいまでの女性でね、その年齢層というのは様々なんですが、それぞれやっぱりこうライフステージとともに、特にね、女性はまだまだこういろんなそのライフステージによってこう制限、キャリアに制限がかかったりとか、悩む生き方、働き方に悩むという、ね、場面がたくさん多いからか、やっぱりその自分の仕事で悩んでいる方とか、将来に対して漠然と不安を抱えている方、そういったご相談をねすごくたくさんいただきます。今はその専業主婦、それまでバリバリにねキャリア持ってきたけど、出産を機に専業主婦になって子育て専念して、子供たち可愛いし、その楽しいんだけど、なんかこのままでいいのかなってすごく不安を感じているとか、仕事をされている方で、今やってる仕事っていうのは嫌いじゃないんだけど、そこまでやりがいを感じられないとかね。で、好きとか得意っていうのを仕事にしている人を、SNS とかで見るといいなって思うんだけど、自分はそこまで何かすごいパッションをね持てるようなものがないとかで、挙句の果てにこう会社員でも何かこう副業をしたりとか、なんか自分で起業しないといけないのかなみたいな、そっちの方がやっぱりねいいんじゃないかみたいな、そういう迷いをよくいただきます。で、私もすごくその気持ちがね分かるんです。でも今私が言えるのは、何をやるかっていうよりも、どんな意図を持って自分が生きているのかっていう方がもう何百倍も大事だと思ってます。会社員だろうが、フリーランスだろうが、主婦とかね、起業家とかも、そんな肩書きとかは本当に関係なくって、自分は今の仕事にこういう意図を持って、こういう理由で選んで、自分で選んでやってるんだっていうこと、それが決してそのやりがいとかね、情熱っていうほどじゃなくても、もちろん収入のため、生活するため、あとはプライベートを思いっきり楽しむため、趣味をね大事にしてるから、仕事っていうのは本当に割り切って、収入のため、もうそんなどんな理由でもいいです。自分の人生を主体的に生きている感覚があるか、これが一番大事だなって私は思ってます。で、そこで大事になってくるのが、その自己決定力とか、自己効力感って言われるものですよね。自分を信じて決断することです。で、ホリスティックヘルスの学びの中に、で、私はフィッティングインとフィッティングアウトっていうね、その2つの考え方を学びました。これはどういうことかっていうと、フィッティングインっていうのは、周りと同じであろうとすることとか、型にはまろうとすること、目立つことをしない、こうフィットイン、自分をこう内側に抑え込むみたいなイメージですよね。これ日本では特に小さい頃から、教育とかもあって、そう植え付けられやすいというかね、求められやすい感覚かもしれません。で、一方そのフィッティングアウトっていうのは、本当にもうアウト、出していく、自分らしさを隠さずに出していくという生き方です。でね、このもちろんこう誰かと同じであることとか、たくさんのこう仲間がいる中に身を送って安心感を覚えるし、その人と違うことをするってすごくね勇気がいったりもしますよね。なんか浮くかもしれないとかね、目立ってしまって、嫌われるかもしれない、なんか批判されるかもしれない、そんな不安も出てくると思います。だけど、その誰かに、特にその誰も自分とはそのつながりがない、もう一般の関係のない人たち、世間一般の人たちに認められるために、本音を我慢したりとか、居心地の悪さというのを感じる必要は全くないんですよね。で、その周りにね合わせたりとか、自分の素直な意見っていうのを抑えてこう苦しくなってしまうというのは、本当にこう自分本来の姿ではなくなってしまいます。自分をどこかにフィットさせる、そのフィットインさせるっていう状態じゃなくて、私はこれが好きとか、私はこう感じる、私はこれを大事にしていきたい、そのフィットアウト、そのままの自分を外に出していく、常にその自分の心に正直に自分らしくあること、これをねすごく大事だと思っています。もしこれを聞いてくださってるあなたが、その生きづらさを 感じるとかね、自分らしさって何なんだろうとか、強みがわからないキャリアがに迷ってる、そんな方がいたら、よくあるこう強み診断とかキャリア適性診断みたいな、そういったものとか、あとはノウハウとか情報っていうのを探す前に、まずはその素直な気持ちを出していいって自分にそう許してあげること、そのフィッティングアウトっていうね、その考え方っていうのもぜひ思い出してほしいなと思います。まあ、ただじゃあそれを自分を出すためには、やっぱりその健やかな心身の土台っていうのが大事になってきます。どこか体に不調を抱えていたりとか、寝不足だったり、なんか緊張状態でね、あの肩に力入ってたりっていう風な状態だと、なんかまずその自分を安心して出すっていうことができない、もうそんな状況には持っていけないので、だからこそ私はそういうなんか心とかマインドセットだけじゃなくって、本当にこうベーシックなところ、食事、睡眠、運動、ストレスケアとか、あとは人間関係、住環境とかね、時間管理とか、そういったことまで含めてもトータルで整えていくこと、ここをそのホリスティックヘルスの考え方をとても大事にしています。主体的に生きるってもう決して特別なことじゃなくって、今日自分はどう感じてるんだろうとか、本当はどうしたいんだろうみたいな、そういう自分の声を置き去りにしないこと、そして自分のそういう素朴な、願いっていうのを叶えてあげて、その小さな自己決定っていうのを重ねていくこと、その積み重ねの先に、その自分の人生を生きているとか、あのそういったね感覚って生まれていくんじゃないかなと思っています。皆さんは自分をどこかこう小さく見せたり、周りに合わせようとしたり、本音を押し殺したりしていませんか？今日のお話がこう周りにね合わせるのをやめて、こう自分らしく生きようって、そういう気持ちをねどこか後押しできるような、そんなお話になっていたら嬉しいなと思います。それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう。